今日は箴言の4章から6章を学びます。今日のメッセージの題は我が子よです。我が子よ、実は1章から9章までにこの呼びかける言葉がずっと続いています。子供たちに諭す箇所になっているんですね。その続きです。一節をご覧ください。子供らよ、父の訓戒に聞き従い、悟りを得るように心がけよ。この子供らよというですね、呼びかけですね。我が子よという、他の箇所は我が子になっているんですけども、子供らよというのもあるんですね。ですからレハブアムだけではなく、他のソロモンの子供もいるんでしょう。そして私は良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。私が私の父には子であり、私の母にとってはおとなしい独り子であったとき、父は私を教えていったとあります。今ここで、今から訓戒をあげるからこれを捨ててはいけないというふうに、何度も何度もこの呼びかける言葉は出てきましたけれども、その理由がですね、この新しい内容になっています。それは何かというと、このソロモン自身がお父さん、ソロモンのお父さんから、この教えを受けていたんですね。その命令や、訓戒を受けていたんです。ということは、ダビデがソロモンに教えていたんですね。そして、私の母にとってはとありますけど、この母は、バテシェバです。何気なく読み過ごしてしまうかもしれませんが、こうするとくっきりしますね。ダビデとバテシバがおとなしい独り子であったソロモンを教えたと。父ダビデに比べたらソロモンは非常にこうひ弱な女の子っぽい子だったんじゃないかなと思われますね。ダビデは勇士、戦う人でしたから、男らしさがあったと思いますけれども、ダビデがですね、死ぬ前に、直前にソロモンにこの訓戒を残しましたが、その一つが、強く男らしくありなさいという言葉があります。それで父は私を教えていった。私の言葉を心に留め、私の命令を守って生きよう。知恵を得よ、悟りを得よ、忘れてはならない。私の口の授けた言葉からそれてはならない。このように知恵を得なさいという教育を施しました。前回も言及しましたが、ダビデはしつけにおいて失敗した人です。アブシャロムがダビデに反抗し、一時期王位を奪われる結果となりました。そして第一列王記の一章にはアドニアが出てきます。アブシャロムの次のお兄さんですね。で、ソロモンへの王位継承がそのクーデターによって、危ぶまれたわけです。で、アドニアが野心を抱き王になろうとした理由が第一列王の一章の6節にこう書いてあります。彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って彼のことで心を痛めたことがなかったとあるんです。これが理由なんですね。面白いですね。よく世の中ではあまりにも父が厳格だから反抗するとありますけれども、そうではないですね。ちゃんと戒めなかったから反抗してたわけなんですね。で、こういうことをダビデ自身が神様からの教訓としておそらく学んでったんだと思うんですね。で、その下の子であるソロモン、特に神様が約束してくださっているところのソロモンにはきちんと教えなければいけない。彼は知恵を持っていたんです。その詩篇を読んだら、もう正しいものの道ということをはっきりと教えている。神様から知恵はダビデは与えられていました。で、それを今ダビデにこのようにして、ソロモンにこのようにして教えているわけなんですね。そして今ここで読んだこの知恵を捨てるな、それがあなたを守る、これを愛せ、これがあなたを保つとありますけれども、これ英語で読むとですね、彼女を捨てるな、 彼女があなたを守る、彼女を愛せ、彼女があなたを保つと、知恵のことを彼女という代名詞で呼んでいて、おそらくちゃんと調べてないんですけども、ヘブル語でもそのようになっていると思います。面白いです。ここで、このソロモンは、この見知らぬ女ですか、この人妻とかですね、たくさんこのそういうそのような女に対についての警告を与えていますけれども、今ですね、その人格化させているわけですよね、この知恵を、そして、そのようなものを愛するのではなくて、この知恵を自分の彼女のようにしてですね、愛していきなさい。知恵というのはですね、こう抽象的な知識じゃないということはよくわかります。こう学んでいくともうどんどんどんどん分かってきますけども、こう人格的なもの、人間関係ですね、そういう、こう中において実際に働くものなわけなんですよね。ですから今これを愛せ、彼女を愛せ、彼女があなたを保つと書いてます。知恵の始めに知恵を得よう、あなたのすべての財産にかけて悟りを得よう、知恵が最優先されるべきものであるということを今ここで言っているわけですけれども、一般社会ではですね、すべての財産をかけて子供を一流大学に入らせようというふうに言い換えることができると思うんですね。知識を注ぎ込むことにおける非常な大きな情熱はこのあるわけなんですけれども、同じ情熱を持って果たして私たちは神様の知恵を教えているかどうか。神様の知恐は神を恐れることから始まるものですね。で、私たちは世の中で非常に愚かなことをしている人を見て、で学歴が高くてですね、そんなに頭が悪いはずでないだろうにという言葉をよく使いますね。でもそれはですね、ナンセンスな話なんです。教育を受けてない人が悪いことをして、受けていれば分別を持っているはずだという前提があるんですけれども、教育信仰は聖書には書いていません。知恵の始め、知識の始めは主を恐れることだ。ここが本当の知識なんですね。ここを忘れると世の中で起こっていることを理解することはできません。頭がいい東大生であろうが、非常にこの優れている人であろうが、誰が見てもこの人バカだよ、愚かだよということをやるのは当たり前なんです。主への恐れがないからですね。ですからここで、すべての財産をかけて悟りを得よ、それを尊べ、そうすればそれはあなたを高めてくれる、それを抱きしめるとそれはあなたに誉れを与える、それはあなたの頭に麗しい花を与え、光栄の冠をあなたに授けよう。三つの約束を与えてくれてますですね。この知識を尊ぶと、知恵を尊ぶと、高めてくれる、そして誉れを与えてくれる、四つでしたね、ごめんなさい、麗しい花を与えてくれる、まあこれ一つにしちゃったんですけど、ね、光栄の冠を授けられる、これ誉れ、光栄、この自分が引き上げられていく、この、その、いわゆる、こう、予的な名声ということではなく、尊厳ですね。いい意味での評判。それが与えられるよということであります。で、次、我が子よ。ですね。先ほどは子供らよとありましたけど、今度は我が子よ。ですね。レハブアムに語っています。聞け。私の言うことを受け入れよう。そうすれば、あなたの命の年は多くなる。知恵ということが語られるときに必ず出てくるのが命ですね。先ほども私の命令を守って生きよとありました。ここでは命の年は多くなるとあります。私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。私たちが、ああ、不便になった、つまずいたっていう時はですね、必ず、ああ、神様の知恵に聞き従ってなかったなっていうことをですね、分かっています。ああ、もう本当になんでこうなっちゃったんだ。 ですね、正しい 道筋からちょっとずれてしまったわけなんですね。で、訓戒を固く握って手放すな、それを見守れ、それはあなたの命だから出てきました。命だから。悪者どもの道に入るな、悪人たちの道を歩むな、それを無視せよ、そこを通るな、それを避けて通れ。私たちは生活をしていたらこの道をいつも見ることができるわけです。アメリカですとですね、この実際の道でここを通ったら危険な道だからっていうことをですね、こう住んでるともうなんかこう一瞬にして分かるんですね。ここは危ないからここは通らない、そういうの分かっていれば安全に、もうかなり安全に暮らせるわけで、まあ私たちこう分からないとこう旅行者とかはビビってしまうんですけれども、で私たちもでも霊的にも実際にこの生活をしているともう至る所にこの悪人の道っていうのがこう交差しているわけですよね。でその時に無視せよ、通るな、避けて通れと、私たちは悪に対する好奇心があるんです。あ、これは一体何なんだろうですね、見たいんですね、通ってみたいんですけれども、無視せよ、通るな、避けて通れ。彼らは悪を行わなければ眠ることができず、人をつまずかせなければ眠りが得られない。彼らは不義のパンを食べ、暴虐の酒を飲むからだ。とあります。悪はですね、この一度やって、それだけで、満足する内容のものでは、性質のものではないですね。再現がないです。やってないと気が済まなくなってしまうわけですね。だから、一回だけでやめることができるっていうふうに私たちは思ってしまうんですね。それでもうやめとけばちょこっとっていうことができないんだよっていうことを今ここで教えています。義人の道は明けぼろの光のようだ、いよいよ輝きを増して真昼となる。素晴らしいですね。明けぼろ、という、ごめんなさいね、ごめんなさい。マラキ書の4章の2節で、キリストが義の太陽って書いてあるんです、ね。と呼ばれておられます。そして、義人もダニエル書の12章の3節に、思慮深い人々は大空の輝きにのように輝き、多くのものを義とした者は、いよいよ限りなく星のようになると。素晴らしい約束ですね。これが義人の道です。けれども、悪者の道は暗闇のようだ。彼らは何につまずくかを知らない。知らないというのが非常に興味深いですね。自分がしていることを分かってないんですね。そして周りの人は分かっているのに、自分は大丈夫だと思っていて、自分が見えなくなっているのが、この悪を行っている人たちの特徴であります。そして、我が子よ、私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けよ、また呼びかけてます。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。今ソロモンはこの命令を心の内に保てと、心に焦点を当てて話していきます。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかになる。また出てきましたね、命、そして全身を健やかにするとあります。前回も言及しましたが、私たちは霊と魂と体の3つの部分によって作られているわけですね、人間は。でそれらはこう互いに非常に密接に関連し合っているわけなんです。ですから、この霊的なところで私たちがきちんと行っていく霊の命において豊かであればですね、体にもその健康を与えるわけなんですね。そして、これで、だから全身を健やかにするとあります。で、次に、力の限り見張って、あなたの心を見守れ、命の水はこれから湧く。非常に大事な言葉が出てきました。心を力の限り見張って見守れとあります。 ある人がこの心についてこういう説明をしました。心には自分の霊の王座がある。肉体という神殿の至聖所である。そこは貯水池であり、そこから命の泉が湧く。この心が新鮮にまたきれいに保っているかどうか、いつも確かめておくことによって、命の泉、この命の御霊がそこから溢れてくださるわけなんですね。イエス様が、私たちは外から食べるものでは自分を汚すことはないとおっしゃられました。内から出るものが私たちを汚すということをおっしゃいましたね。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。ローマ人への手紙の8章においては、肉においては神を喜ばすことはできないと、神に敵対すると書いてあります。ですから私たちの内側からは良いものは出ず、悪いものしか出てこないんですね。そうすると私たちがどのようにして命の泉がこの心から溢れ出るようにすることができるかどうかということなんです。もう悪い思いしか出てこないと私たちが思った時にですね、まずステップ1、キリストの皆、そしてその血を信じることです。第一コリントの6章の11節、主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。イエス様の皆を呼び求めるときに、御霊が私たちを洗ってくださる。そしてその清めは血によって行われます。第一ヨハネの1章の7節、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。このことを信仰によって受け入れてください。ここから清めの泉が私たちの心の内から流れてくるわけです。そして2番目に、御言葉を聞きそれを心に蓄えます。ヨハネの15章の3節、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。今このようにして聞いていきますけど、その聞いている中でもすでにその浄水作業が行われているわけなんです。浄化作業が今行われているわけなんです。で、その聞くだけではなくて、詩編の119編の11節によると、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました。その誘惑に打ち勝つため、罪を犯さないために、御言葉が心に蓄えられていることが必要です。で、ステップ3、御霊に導かれること。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんとあります。私たちの内から出てくる悪い思い、これ御霊に導かれることによって、殺すことができるわけなんですね。第4に、このことはあまり教会の中で語られませんけれども、とても重要です。主の再臨を待ち望むことです。第一ヨハネの3章の2節と3節。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように、自分を清くします。キリストが現れてくださることを待ち望めば、キリストが清いように私たちが清められていく。で、この4つのこと、4つのステップを話しました。そして、今、ここで見ているこの力の限り見張ってあなたの心を見守れというのは、このステップ3に直接関わってますね。なぜかと言ったらですね、ローマ人への手紙の8章の2節で、御霊は命の御霊と呼ばれています。そして御霊の特質、 このいわゆる聖霊派とかですね、このカリスマ運動とかの影響によってですね、聖霊の働きってどのような働きかということがこう分からなくさせられているわけなんですね。でこれは福音派と言われている人たちの問題でもあってですね、知識とか知恵というと聖霊の働きとはなんか別のものかのようにですね、こう人間的な知識のように語っていく、精神のレベルの問題だというふうに語っていくわけです。これどちらも間違いなんです。なぜかというと、イザヤ書11章の2節、このメシア予言ですけれども、その上に主の霊がとどまる。主の霊がどういう霊か、知恵と悟りの霊、計り事と能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。まさに今私たちがここの箴言で学んでいるところは、命の御霊の働きであり、ご性質なわけなんです。ですから私たちが知恵をこの自分の首飾りとして、これを愛して生きていくというのは御霊を愛していくことですね。そして主を恐れていくということは御霊に従っていくことに他なりません。でこのようにするとですね、心にチェック機能が働くんです。何か良くないものが入りそうになると、ブーブーブー、警報装置が作動してですね、で警告ランプが点滅します。だから私たちの役目は心をしっかりと見張っているということです。これさえ行っていれば、あとは神様が溢れさせてくださるんです。素晴らしいことですね。イエス様も約束されました。この心の奥底から、あるいは実は心じゃなくて腹って書いてあるんですけども、生ける水がほとばしり出るということを約束してくださっています。では24節、偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。悪いことをしているとですね、おのずと悪いことを隠したくなります。ですから嘘をつきますですね。だからもうおのずと偽りっていうのはこの悪とこうつながっているわけですが、次に、あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ、寄り道をするなということですね。で右にも左にもそれてはならない、あなたの足を悪から遠ざけよ。心の中だけではなくて、心を見張っているだけではなくて、今実際に自分がどこを歩いているのか、具体的なところを一度立ち止まって見る必要がありますよね。あら、こんなことやってしまっている、変だよなですね。このことも経験する、あなたの足を悪から遠ざけ、悪に入っていったらすぐにそこから出る必要があるわけです。で5章に行きます。我が子よ、私の知恵に心を止め、私の英知に耳を傾けよ。これは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。知識を保つ、唇が知識を保つというのは、自分が不必要なことを言わないで、無駄なことを言わないでいることができる。また必要に応じて恵みを与え、徳を与え、使用権のある言葉という言葉も出てきますよね。そのようにしていることができることなわけなんです。そして3節から、他国の女についての戒めが書かれています。3節、他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。他国と言ってますから、イスラエル人ではない女、また言い換えますと神の知識を持っていない女です、ですね。でこの女の特徴は唇ですね。その口です。男にとってこの甘い滑らかな言葉、ものすごい力を持っています。でも4節が大事ですね。このしかしという言葉大事ですね。こう滑らかな口を見たらですね、このしかしを思い出してください、で次のこともイメージしてください。その終わりは苦もよもぎのように苦く、もろ刃の剣のように鋭い、あの甘い蜂の蜜のような、あの唇を見たらその裏は苦もぎのような苦さがあるんだと。そして、この油よりも滑らかに見えるあの口は剣のように鋭いと。
知恵はこれを行ったらこうなるよっていうことを教えてくれるんです。サタンは本当に目の前のことの満たしを約束してくれます。これをやったらいいよ。エヴァがそうでしたよね。惑わされた時見たらこれは好ましかったと。そして神のように賢くなる。だけどその後に死ぬんだよという神様がおっしゃった言葉はポーンと抜けてるわけです。目の前の即席の満たしは約束するんですけど、その直後から行われていく、その真っ逆さまに落ちていく道というのは、そこでは教えないで、こう悪魔がもうこう私たちにこの盲目状態にさせていくわけなんですね。だから知恵というのはこのようにして、その後をの結末を教えてくれる。そのことによって私たちは踏みとどまることができるわけですね。で、五節、その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。死に下り黄泉に通じています。で、その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かでないが、彼女はそれを知らない。まあ、浮かれているというか、地に足がついていないというか、こう、女自身が自分が何をしているかどうか分かっていない状態であるわけなんです。一体何を考えているの？何も考えているんですね。定かではないんです。で、この女に通じてしまった男の悲惨な状態が次から書かれています。子供らよ、今私に聞け。私の言う言葉から離れるな。あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。そうでないと、あなたの尊厳を他人に渡し、あなたの年を残忍なものに渡すだろう。そうでないと、他国人があなたの富で満たされ、あなたの労苦の実は見知らぬ者の家に渡るだろう。尊厳であるとか財産とか評判というのは、長い間かけて積み上げていっている、培っていくものなんですよね。で、それは自分の、このインテグリティって何て言えばいいかな、このしっかりと責任を果たしていく、その姿を相手に見せていくことによって勝ち得ていく、この積み上げられていくものでありますけれども、このたった一回の出来事によって全部それがパンになっちゃうんですね。私は人間関係がありますね。いろんなところで、まず夫婦の関係、そして親子の関係ですね。それから、職場での関係、そして教会の中での兄弟姉妹との関係、これらが一瞬のうちにこうなくなってしまう。ちょうど倒産状態の建物がですね、会社の建物が競売にかけられるようにですね、私たちの生活、その尊厳、それが競売にかけられていってしまうわけなんですね。そしてあなたの終わりに、あなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。この肉と体が滅びるって何を意味しているか分かりますか？性病です。性病です。この今世の中で言われている、このいろいろな関係、婚前交渉、婚外交渉ですね、まあ、当たり前のように語られ、それはおかしいんだという方が気が狂っていると思われますけれども、現実はそうではありません。で、世の中の人でさえですね、まあ、ある、非常に、おばさんに人気のあるコメンテーターが、ちょっと今 この場で言うとちょっと汚い話になるので、言ってましたけれども、いわゆる風俗店とかに通うというのは一体何をしているのかと、非常に不潔なところだということをですね、ちょっと今言ったらちょっと汚いのであれなんですけれども、でも世の中の人でさえですね、分かってますよ、性病のもうたまり場ですね。で、婚外交渉、婚前交渉をすると性病にかかるんだということは、ここの箇所だけではなくて、例えばローマ人への手紙の一章のところで、あそこはホモセクシャルとレズビアンの話が書かれてますけれども、でも当然の報いを身に受けてるんだと書いてあるんです。 で当然の報いではつまり性病のことですよ。エイズの、エイズその時にあったかどうか分かんないんですけども、 HIV ウイルスとかですね、あったかどうか分かりませんが、でも何らかの形でその体に当然の報いを受けていたわけなんですね。その時あなたは言おう、ああ私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った、私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は集会、改宗のただ中でほとんど最悪の状態であった。肉体が滅びるだけではなく、霊的にもここで書かれている悲惨な状態に入っていくわけなんです。主を信じている者たちの集会、改宗のただ中で最悪の状態ということは、愛する兄弟姉妹たちとの関係を、交わりをもはや楽しむことができなくなってしまうということなんですね。パウロも、また主ご自身もですね、罪を故意に犯して悔い改めようとしない者は追い出さなければいけないということを教えていますね。で、こういう状態になってしまったということです。では私たちは何をしなければいけないのか。じゃあ禁欲しなければいけないのかですね。性欲は悪いものなのか。違います。クリスチャン倫理について私たちが知らなければいけないことは、私たちを縛る方法ではなく、道ではなくて、私たちが命が与えられる道なんですよね。豊かになる道なんですよね、うん、そのマイナス面、否定的な面が今まで語られましたけれども、今度は積極面、こうしなさいという積極面が語られるわけなんです。本当の性的な満足を、性的欲求の満足を受けるのは、自分の妻を楽しむことなんだよということをソロモンは教えています。あなたの水ためから水を飲め、豊かな水をあなたの井戸から。あなたの水ためからっていう意味わかりますか。自分の妻からということです。一心同体になったその自分の妻から水を飲む、その満たしを得なさい。先ほどの見知らぬ女、あの他国人の女は死の道ですね、黄泉の道ですよね。けれども妻をから楽しむのであれば、そこは豊かな水なんですね。豊かさがあります。そしてあなたの泉を外に散らし、あなたの通りを水路にしても良いものか。それを自分だけのものにせよ、あなたのところにいる他国人のものにするな。その性的な欲求を自分だけのものにせよということが書いてますね。で、この箴言を学ぶとですね、分かってくるのは、もう一度言いますけども、霊と魂と肉体が密接に関連し合っているということなんですね。私たちの性的な欲求、その唯物論というか物質主義に従ったらですね、単なる体液が自分から出ていくものだと 思ってしまいますけれども、決してそうではないんですよね。その生理的なこの現象と私たちの人格的な尊厳というのは密接に結びついているんです。だから自分のものにしておきなさい、それを撒き散らすなということを今ここに。で、自分のものにしとくとですね、本当に満たしがあるわけなんですけど、自分の尊厳を保つことができるわけです。で、18節、あなたの泉を祝福もする、祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しむ。若い時の妻というふうにあえてソロモンが書いてますけれども、それはいわゆる自分が結婚した時の女ですよね。複数名の人との関係を持てば、それだけもっと楽しむことができるというのが世の教えですけれども、聖書の教え、真理は同じ人との関係の中に尽きることなく、この祝福、命の水が溢れてくるということを約束されているわけです。愛らしい目近、愛しいカモシカよ、その乳房がいつもあなたを酔わせ、 いつも彼女の愛に夢中になれと、画家に行ったらこういう表現がもっともっとたくさん出てくるわけなんですけれども、ここからですね、聖書が教えることが禁欲ではないことがはっきりわかりますよね。本当にこれを思う存分に楽しみなさいと、これは非常に祝福されたことなんだよということを教えています。だから何考えてんのということをですね、20節で言ってます。我が子よ、あなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのかと。見知らぬ人、先ほどから言ってますけれども、人格的に知らないのに肉体関係を結んでどうするんだということですね。で、人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。主はすべてを見ておられるわけですね。自分がこれは隠れているという暗闇の技も主の前ではすべて明らかにされています。悪者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄につながれる。自分は自由にですね、自分の欲望を満たしたいと思ってやっているつもりなんですけれども、実はその欲望の奴隷になっている、中毒状態になるんだよということであります。今度6章、さまざまなこの戒めが書かれていますけれども、まず1節から5節までは保証人についてです。我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他国人のために誓約をし、あなたの口の言葉によってあなた自身が罠にかかり、あなたの口の言葉によって捕らえられたら、我が子よ、その時にはすぐこうして自分を救い出すと良いとあります。連帯保証人になることですけれども、この2節であなたの口の言葉によってとありますけれども、この5章の初めのところにあなたの唇が知識を保つためだというのが書いてますね。分別を守ってですね、私たちがよく考えずに言ってしまったことが後で自分を束縛する強い力、自分を拘束する非常に強い力になり得る、なることがあるわけなんですよね。だから分別を保たなければいけない、気をつけなければいけないんですけども、で、連帯保証人の問題はですね、このアメリカ人に説明してもあんまりわからないんですね。そういうのがないからなんです。保証人制度はありますけど、連帯保証人制度はないんです。で、この違いは日本人はよく知ってますよね。アパート借りるときですね、気軽に頼むんです、外国の人はね。けれども日本人はその重みを知っていますから、連帯保証人にはなりたくありません。親族、いや家族ですよね。家族の人が普通になります。けれども今ここで見たように、隣人、これ友人と言い換えることもできますけど、普通の友人あるいは他国人にの人にそういう関係の中に入ってしまった。で、私たちは前回ですね、この必要を求めている人に対して、その善、あの手をですね、助けの手を引っ込めてはいけないということを学びました。困っている人に助けの手を、この控えてはならないわけなんですが、連帯保証とか、またもっと広く考えたらお金の貸し借りの領域においては、そのような信頼関係、友人関係を皆壊してしまう危険を大いにはらんでいるわけです。借りた人が返済をすることができない場合ですね、債務者と債権者の関係、つまり奴隷状態になるんですね。主人と奴隷の関係になってしまいます。でも友人関係というのは相互関係ですよね。平等なところにいます。で、これがなくなってしまうんですよね。わかります？もう私たち経験していると思いますけども、もうそういう状態になる。ですから、クリスチャンが持っていたらいいお金の貸し借りの原則があります。それはお金を貸すときはお金は戻ってこない、自分はお金をその人にあげるんだと思って貸すことなんです。だから自分が与えることができる額を考えて
それから貸します。帰ってくることは期待しません。そして相手が返してきたら、それは自分のためではなく相手の人のためにあります。その人がきちんと約束を守ってクリスチャンとしての義務がを果たしていくということですね、のために存在しているのであって、自分がお金が戻ってくるという意味ではないわけなんです。もうすでにそれは与えたものとして考えていくですね。恵みの関係でいなければいけないわけなんですよね。惜しみなく与える、で見返りは期待しない。でこれは本当に非常に重要なことですね。で今ここでソロモンはですね、興味深いことに、言ってしまった後どうすればいいかということを言っています。我が子よ、その時にはすぐこうして自分を救い出すがよい。あなたは隣人の手に陥ったのだから、行って伏して隣人にしつこくせがむがよい。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥が鳥を取る者の手から逃れるように自分を救い出せ。脱出法を教えてます。なんか卑近なね、普通のなんかインターネットでもなんか出てきそうな、なんかですね、ここからの脱出法とかですね、サラ金からの脱出とかですね、ありますけれども、まあ同じようなことを今ソロモンが言ってますけれども、抜け道があったらそこから一目散に逃げなさいってことです、簡単に言ったら。自分が結んでしまったのですから、当然自分が悪いんですね。ですからしつこくせがむ、すいません本当にごめんなさい、すいません、でもうまとわりついてですね、すいませんごめんなさいそしてこの契約の抜け道というか、なんかこういろんなものがあったらそこで解消するわけなんですですね。カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥が鳥を取る者の手から逃れるように自分を救い出せと言っています。で次、今度は怠け者、怠惰についての話題です。怠け者よ、蟻のところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。いや、かなりですね、こうプライドを傷つけられるような言葉ですね。アリの脳みそ1センチ未満ですよね、でもそこには知恵があるんですね。神様、箴言のこの最後の方にもこうアリが知恵あるものとして書かれていますけれども、知恵のないものとして書かれているのがダチョウがですね、呼ぶ記に出てきますね、この産んだのに戻ってこないって言って、それをあえて神が知恵を取っているからだということをですね、神様がおっしゃっていますけれども、ダチョウを見たら、神様が知恵を与えて、そして取られるんだということがよくわかるし、このアリを見てもですね、この神様が知恵を与えるんだということがよくわかりますが、アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。生態系の中で、また人間の中においても、親分がいなかったら物事、集団で物事、親分がいなかったら、この前もっていろんなことをやっていくっていうような計画性っていうのは立てることはできないわけですね。にもかかわらず、彼らというかそれらは、あるいは自分たちから、その頭もいないのにせっせせっせと働いているわけなんです。で今夏の時点では食料がたくさんあるのにもかかわらず、冬のことを思って、将来どうなるかを見据えて今から行動をとっている。この2つの特徴、狩猟がいないのに自ら動いている、で2つ目、前もって準備をしていくということから、怠惰について学ぶことができます。1つ目、怠惰な人はいつも自分が動き出すときは他人に頼っているということです。アリは何も人から
他人から言われなくても、他人っていうか、なんていうか、他のものから言われなくても、しなければいけないことを自分で決め行動できているんですね。けれども、怠け者は、お前何やってるんだよ、ほら、ちゃんとやりなさい、これをしなければダメでしょって。言われないと行動に移せないんですね。非常に受動的なんです。反強制的にこう引っ張らないと何もしない。霊的にも同じことが言えるんですね。自分がクリスチャンとしてしなければならないことを自分で能動的に行っていくのではなくて、牧師など他の人からやりなさいと強く言われない限り行動に移さなければ、それは霊的怠慢なんです。霊的な命は自分自身で保っていくものだという、この自主的な判断が要されるわけですね。真理はあなたを自由にします。自由な人というのはですね、強制されないということですね。これ自由強制されない、おなじみですね。でももし他の人に頼っていたら、強制されるしか他なくなってしまうんですね。で、もう一つが、前もって用意をする。イエス様が弟子として従っていくには、費用の計算をしなさいということをおっしゃられました。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分なお金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人はみんな彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。準備ができない。で、何かをしようとする。そしたらその働き、せっかくやったことが全部無駄になってしまいます。だからせっせいせっせいと働くんですね。タラントの話を思い出してください。今主が自分に与えてくださっているもの、財産でも自分の能力でもその時間でもいいんですけど、それを主にお捧げしていくんですね。せっせいせっせいとお捧げしていくんです。で、そうすると神様がそれを増やしてくださるというか、その働きを増やしてくださって、そのね、5タラントの人は10タラントになっていくわけですけれども、行わなかったら地に埋めてしまった、あの最後の人、怠慢なんですね。怠け者なんです。で、自分には何もできないと決め込んでいたんです。でもそうなるとどうなるか、その1タラントでさえも取り上げられてしまうという厳しい、現実をですね、神様がおっしゃられています。私たちは天に宝を積んでいます。今この地上で置かれている立場の中で天に貯金をしていくわけなんですね。そして9節、怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか、しばらく、ね、眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねてまた休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。すべての貧しさが怠惰のせいではないんですが、多くの場合働き口を探すことなく、ただ一日をブラブラしているわけなんですね。で、霊的にも同じことが言えてですね、先ほど言いましたけれども、その自分からせっせせっせと霊的に養われ、霊的判断をしていくということをしなければどうなるか、霊的な枯渇状態、貧困状態になります。御霊のために種をまいたら永遠の命を刈り取るということ、約束がありますよね。そして12節、横島な者や不幸の者は曲がったことを言って歩き回り、目配せをし、足で合図し、指で刺し、そのねじれた心はいつも悪を図り、争いをまき散らす。怠けることと不法を行うことっていうのは実は関連してるんです。何かっていうと、その思いをですね、ちょうどアイドリング状態にしてるんですね。このニュートラル状態にしますですね。ギアだったらその N のところにですね、入れてですね、で、そうするとですね、いろんな悪い思い入ってきます。でも勤勉に働いていればですね、そんな時間ないんですね。自分を能動的に霊的に頭を働かせていたらそんな暇ないんですね。ですから、テサロニケ人への手紙第2とかですね、そうですね、テサロニケ手紙の第2を読むとですね、教会が出しているお金に頼って仕事をしない者たちのことが書かれていて、
こう書かれています。ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして、締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちは主イエス・キリストによって命じまた進めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。だから、何も仕事をしていないから、おせっかいし、締まりのない歩み方をしていた。で、今度は、テモテに対して彼が牧会している教会で、若いヤモメの問題があったんです。こう書いてあります。その上、怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく、噂話やおせっかいをして、話してはいけないことまで話します。はい、暇いっぱいのおばさんというか、まあ、若いヤモメと言ってますけれども、本当にヤモメを養いなさいと。そして家族が養うことができたら、もう他の人が、ね、親族が養うことができたらそうしなさい。で、本当のヤモメ、本当に困っている人、主に仕えている人を支えなさいということをですね、パウロはそこで進めているわけなんですけれども、今見た通りですね、この本当に難しいですよね、バランスが必要ですね。で、その後で第2テサロニケの3章のところでは、でも善には疎くあってはいけませんって書いてあるんですね。騙されてはいくんですけれども、私たちはやり続けていかなければいけない。けれども、本当にこのものを与えていくというときに、本当にその人のためになっていくのか、どうなのか、ということを考えながら与えていかなければいけないわけなんです。そして、何ですかね、チケット。15節。それゆえ災害は突然やってきて、彼はたちまち滅ぼされ、癒されることはないとですね。災害が突然やっていったときに用意ができている人は助かりますね。岩の上に建てた、この家とですね、砂の上に建てた家の違いですね。で、次16節です。主の憎むべきものが6つある、いや主ご自身の忌み嫌うものが7つある、まあ、この表現後でもずっと後でも出てきますけれども、これ強調してるんですね。6つあるって言っておきながら次7つある、いや違う7つなんだ、強調してるわけですが、私たち嫌悪感を抱くものがありますよね。こういうことを見たら虫唾が走るとかですね、こういう人には我慢がならないっていうのがあると思うんですね。で、主もあるんです。何を忌み嫌って憎んでおられるかを見たいと思います。1番目、高ぶる目。7つのうち一番初めに来ているのが高ぶりです。私たちはどうでしょうか。殺人とか盗み、はっきり目に見えるものは忌み嫌いますよね。例えば子供を虐待したとかですね、ものすごくもう嫌な気分になりますよね。でも主が最も忌み嫌うのは、私たちの心の中の微妙な動きとも言える高ぶりなわけなんです。で、私たちが気をつけていないと簡単に陥る罪ですね。褒められた時に、ああ、そうか、俺はこれだけよくできたんだ、という高ぶりもありますし、あとは誰かにこういうこと言われた時に、はあ、こんなひどいこと言われた。ですね。傷つきやすい人って、高ぶってる人なんですね。あんまりこう感じませんよね。でも聖書では、自分はどうでもいいんですよね、聖書の定義は。そのどうでもいい人を、どうでもいいものを愛してくださってるっていう、とてつもない神様の愛のストーリーがこの聖書なわけなんです。なのにあること言われて傷ついた、あの人はちょっとね、そっとしておいた方がいいよって。で、私の通ってる教会の牧師はですね、もうとても太ってるんですけれども、もう説教の中にですね、自分の太っていることを出しにして、こういろいろと話していく、いかない時がないですね、うん、でもある人だったら、これ太ってる、ああ、これ太ってるって言っちゃいますよプライドがあるんですよ。あと、私は自分のことを憎んでいます、ダメだ、私はもうダメです、これもプライドです、そんなに肉自分のことが嫌いだったら、自分が今の悲惨な状態になっているのを喜べばいいじゃないかって話になってくるわけですね。で、いろんな形で今いろいろ話しましたけれども、そういう目にこう一見そうではないものもですね、この高ぶりとしてあるわけなんですね。で、なぜかと言ったらですね、人間の堕落っていうか、この世の中がめちゃくちゃになった、その
一番初めというのは高ぶりだったんです。悪魔が高ぶったんですね。で堕落したんです。でそして悪魔が誘惑をしてエヴァが高ぶったんですよ。で神様からの関係が離れてしまった。高ぶりというのは根本的には、私はあなたをいらないよ、私は自分で生きていくよということの表面に過ぎないんですね。ですからまず高ぶりがあるわけです。で次に偽りの舌、罪のないものの血を流して、高ぶることによっていろいろな罪を引き起こします。高ぶっているときはありのままの自分よりも高く自分を見せているわけですね。でそこには自己欺瞞がありますね。偽りがあります。自分、本当の自分よりも自分を高く評価しているわけですから。で罪のないものの血を流して、人を引き下げること、ことさらに批判することによって、貶としめることによって自己顕示しようとしていきますね。高ぶっている人は罪のないものの血を流して、次、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足。邪悪な計画というのは故意に罪を犯すところから始まります。はっきりと神様の御心を知っているのに公然と反抗して自分のうちで悪を計画していく、そういう心です。そして悪へ走るに速い道は、悪い知らせがあるとすぐに飛びつく心ですね。で私たちは実際に足は動かさなくてもですね、心の中では自分を走らせている悪い知らせですね、思いの中でその悪を行ってしまうことがあります。で次、まやかしを吹聴する、偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こすもの。まやかしの吹聴、噂話、そしりですね。詩編の中で言葉による罪が数多く出てきましたよね。もうここまでかここまでかっていうぐらい出てきました。でも私たちですね、教会の中でこれを行ってしまうわけなんですよ。でインターネット見たらクリスチャン同士が行っているわけなんですね。でこういうふうに、よく見るものなんですけれども、実は神様は憎んでるんです。意味嫌ってるんです。そして当然噂話をすると兄弟の間に争いを引き起こします。平和じゃなくて争いの方ですね、この煽るような行為を行っていく、これも神様が憎まれています。そして20節から、またですね、見知らぬ女の話なんですね。我が子よ、あなたの父の命令を守れ、あなたの母の教えを捨てるな。それをいつもあなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよ。これはあなたが歩くときあなたを導き、あなたが寝るときあなたを見守り、あなたが目覚めるときあなたに話しかける。素晴らしいですね。歩くときも、寝ようとするときも、目覚めても、四六時中、このようにして、知恵が自分を守ってくれるわけなんですね。そして命令は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。叱責、一時的には悲しいものですが命の道なんだということです。次、これはあなたを悪い女から守り、見知らぬ女の滑らかな舌から守る。彼女の美しさを心に慕うな。英語だとラストってこうやって書いてますけど、情欲を抱くなって書いてますが、そのまぶたに捉えられるな。遊女はその一塊のパンで帰るが、人妻はたっとい命を漁るからだ。先ほどの他国の女はその売春婦も含まれていたことでしょう、遊女も含まれていたことでしょう。でもここはですね、人妻にもっとこう、特定しています。遊女がですね、一塊のパンで買える、いやもっと高い金出さなきゃいけないんじゃないのと思うかもしれませんけども、当時日本でも人身売買ありましたよね、貧しさゆえのですね。そして今でも世界を見たらそういうことをやっているところがたくさんあります。そういうパンというふうパンで買えるけれども、これ対比ですね。人妻はたっとい命を漁るからだ。このパンとたっとい命をこう今こう対比させてるんですね。そして人は火を懐にかき込んで、その着物が焼けないだろうか、また人が
暑い日を踏んでその足が焼けないだろうか。隣の人の妻と貫通するものはこれと同じこと。その女に触れたものは誰でも罰を免れない。人妻の場合夫がいますね。で、夫の逆鱗に触れるということですけれども、これはちょうど火を懐に書き込むことであり、暑い日を踏むこと。世の中でこれを火遊びするという言葉がありますよね。でも火遊びする以上ですね、火を懐に書き込むって親火遊びって言うとなんかこのね、子供の火遊びって、でも子供でさえこれはやらないですよね、懐に書き込むことは。だからこういうことになるよと、もっと厳しい現実を教えています。で、盗人が上、自分の上を満たすために盗んだとしたら、人々はそのものを蔑まないであろうか。もし捕まえられたなら、彼は7倍を償い、自分の家の財産をことごとく与えなければならない。この盗んだら、それだけの代償があるんだよということを今ここで言っているわけですね。で、同じように、女と貫通する者は資料に欠けている。これを行う者は、自分自身を滅ぼす。彼は傷と恥辱とを受けてそのそしりを消し去ることができない。嫉妬がその夫を激しく憤らせて、夫が復讐するとき彼を容赦しないからだ。彼はどんな償いも、ものも受け付けず、多くの贈り物をしても彼は和らがない。このような現実を教えています。甘いくないんですね。どんなになだめようとしても無理なんですね。で、私たちこのことは、こう、冷静に考えたら、分かってるんですよね。先ほど言いましたように、知識はあるんです。でも、知恵に欠けてるんです。主を恐れることが、知識の始めですね。だから、神、我が子よというソロモンが言っている言葉っていうのは、私たちに当てはめなきゃいけないんですね。私たちは神の子供ですね。その言いつけを守る子供なんです。で、大人はある程度のプライドを持っていますので、素直にその言いつけの通りを行っていくことに苦痛を覚えます。もうこれ何度も聞いたよって。で、私も教えてて何度もこれなんで出てくるんだろうとかって思うんですけども。いや、ねえ、でもその過ちに落ちるわけなんですよ。だから私たちはこの我が子よというのを自分に当てはめなければいけない。従順を学んでいくんですね。頭ではなくて、実際の経験として、神の知恵による守りを経験していく必要があるということです。では、お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、愚かなことをする私たちでございますが、お父様、今、命の道と平安の道を教えてくださって感謝いたします。本当にこの訓戒による叱責を感謝いたします。私たち、主を恐れて、本当子供のようになってあなたに従順に従っていきたいと思います。いつも頭でいろいろとこねくり回して考えていますけれども、大事なのは大して多くありません。一つだとイエス様がおっしゃいました。マリアはそれを一つ選んだのですとイエス様がおっしゃいましたように、私たちも単純なそのあなたの道を歩んでいきたいと願います。助けてください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。